ラジオ人生フォーマー、ラジオ人生フォーマ
ー、世界の片隅からひっそりとお送りするヤトミックカフェのインターネットラジオ YTR、 ラジオ人生放談のお時間です。
はい、こんにちは、大久保です。
はい、お手休みです。
はい、よろしくお願いします。フリートークです。
はい、
はい、何気に2人で集まって何も申し合わせてないのにブルータスが2冊あります。
ブルータスありますね。
今回何しろラジオ好きなもので、
はい、
2ということで、はい、というわけで、まあ、ラジオが好きなんで、
はい、
これ読みながらね、ちょっと雑談放談していこうかなっていう風になりました。
はい、
ちょっと喋っていこうかなと思います。
はい、
まず触れているのが、最初のページで触れているのが工藤官九郎さんが出てますね。
はい、
で、実際問題聞いてはいないんですけど、この人もすごいラジオ好きということでやってらっしゃいますよね。ラジオって思わず素が出てしまう、不思議な力があると思いますよね。黙って読んでたんですけれども、
はい、
やっぱりちょっとこういろいろ喋りたくなってくるもんなんですよね。
そうですね。
次見ていくと、そうですね、こう表紙見てると町山さんと歌丸さんのページっていうのがあるんですけれども、はい、ね、何ページでしたっけ、ちょっとめくってみましょうか。42、43ページ。
はいはいはい、
はい、ね、まあ言ってもラジオの好きになったのがキラキラのところからね、ものすごい好きになったんで、
そうですね、
もうこの2人っていうのはまあ立役者かなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、今回玉結びでのまあ紹介っていうのかな、
はい、
アメリカ流れ物ってことでね、
火曜日ね、
火曜日、
はい、
一旦見た映画は絶対忘れない人ですからね、
すごいです
ね。歌丸さんもね出てますけど、つまらない映画ほど複数回見ろって、
あ、言いますね。
まあ、ここに佐藤さんがいたら、こうどのような感覚で喋るのかなっていうのはちょっと気になります
ね。はい、そうですね。佐藤さんも映画数十本、
年間でね、
年間に80本近く見る男ですから、
どうなんでしょうね、今回、うん、どこまで行くかっていうのはありますよ。うん、僕ね、読んでて気になったのは、あとあれ、あのハガキ職人のページ、
ああ、はいはい、ハガキ職人が
来てありましたよね。
ハガキを書くという、
そうそうそう、ハガキに関してっていうのありまして、どこだっけかな、
最後の方ですね、
最後の方ですね、そう、88、89ページと、
うん、
ここにね、大村彩子さんが出てるんですよ。
はい、おお、
伊集院光る深夜のバカ力、
はいはいはいはい、
相当な実力を持ってやってた人ですから、すごく気になってましたけど、実際こうやってね、座談会があるっていうのはすごいなっていうふうに、
そうですね、伝説のハガキ職人たちの同窓会、すごいですね、これはどうやって探し出したの。でも今はなんかわりかしこう放送作家でやってらっしゃるんですね、みんな。
そうですね、大体そのまんまこうプロになっていく方が多いっていう。
そうですね、なんか放送作家の人はほとんどやっぱりみんなハガキ職人やってた方が多いです ね、
そうです
ね、ね、
芸人だったり作家だったりっていう感じになる風にはね、はい、聞いてますけれども、うん、ハガキがね、当時のハガキを再現して書いてたりとかありますけど、
うん、はい、当時ハガキですもんね。
そうそうそう、
うん、
今はメールがね主体ですからね、うん、玉結びでもね、滝さんが必ずハガキでっていうコーナーもあるじゃないですか、
字が見たいということですね。
そうですよね、やっぱりこの字っていうのがいいのかなというふうには思いますね、はい、細かいところでいろいろあったんですけどね、うん、吉田剛さんであったりとか荻上チキさん、
荻上チキさん出てました ね、
ね、なんかやっぱり見てると主に TBS に目がいってしまうんですよ、
はい、でもやっぱりな、結構ラジオ文化を、ね、幅広く捉えてますんで、うん、FM から AM から、
そうですね、
地方ラジオから、
そうそうそうそう、
地方ラジオを見るの嬉しいな。
地方ね、さすがにそこまで追いつくないですけどね。あ、これ島尾さんもね、
島尾さん出てますね。
そうそうそう、
はい、前回のラジオ特集が5年前だったんですけども、ブルータスの、
はいはい、
その時にも同じコーナーがやっていて、
もう当時から島尾さんはそういうキャラクターだったん
ですね、出てて、
ラジオの人っていう、
もう5年前です。もう当時はラジコもまだ出てなかったんですよ。
そうか、
2009年だから。
そうかそうか、
はい、だからね、でキラキラもまだ始まってなくて、
あ、
当時はストリーム、
ストリームか、
だったんで、
もうストリームはストリームでね、いい時代だったというふうに聞いてますけど、もう
終わる年だったんですけど、ストリームは。
ああ、そっか、2009
年に。
そっか、そっか。
なんで、キラキラがすっぽり抜け落ちてるんですよね、5年の間に。
そうですよね、だから、なんだろう、ラジオがいきなりね、いきなり株価がこうラジオバブルみたいになった、
ね、
状態だったじゃないですか、はい、実際ね。どうあれ小島さんのページっていうのはこれ載せてほしかったなっていうふうに。
欲しかったですね。一切ないですよね。
一切ないですね。であと感じたのがジェーン・スーさんっていうのはまだまだ局所的だったっていうふうには感じます。
そうですか。まあ出てないのかな。
そうそうそう。まあ間に合わなかったのかなっていうふうに思いますけど。
いやこれからじゃないですかね。
まあ次ねいつ出るか分かんないけどそれはあるのかな。
そうですね。まあラジオをずっと聞いてる人にとっては、うん、まあちょっとなんか追い切れない部分もありますけども、
ね。
でも前回そう2009年はねツイッターもまだ出始めでラジオ全然コラボしなかったんで、
そっかそっかそっか、
やっぱりちょっと覚醒のファンがありますね。ちょっと
ラジオそうね、ツイッターと親和性っていう話になるとやっぱりキラキラぐらいの時代だから、
そうですね、
やっぱり間で抜け落ちてるっていう、
抜け落ちてる。この雑誌の中でもやっぱり、うん、日本放送の吉田久則アナウンサーがツイッター第一人者みたいな感じで書かれてます。確かにそうなんですけども、
あちょっとその時代追い切れてないんですけど、うん、キラキラと吉田さんの番組っていうのは同時代ぐらいなんですか。
同時代ぐらいなんじゃないですかね。なんか吉田久則がなんか、次世代パーソナリティの第一人者という形でこの雑誌に載ってるので、
何の雑誌だか覚えてないんですけど、柿花正さんと小島慶子さんがこう、うん、新時代だというふうになってましたが、うん、30ページね、これね、ちょっと見てみましょうか、
はい、吉田アナはニュータイプパーソナリティ、ネットとラジオの融合も新世代パーソナリティ続々という形でね、書いてますけども、
まあそうですよね。そのグルーヴラインでもね、なんかちょこちょこ触れて、まあ最近は触れてないんですが、前はねこのツイッターをあえて読むみたいなところもやってたし、まあでもやっぱり生だからこそっていうところなんですかね。
やっぱそうですね。生だからやっぱツイッターがやっぱ面白いっていうのがあって、
まあ、今はね、だいぶテレビでも使われるようになって、ニュース23とかね、スポルトでもツイッター下の方にタイムライン流れてるっていう風にはなってるんですが、やっぱり目で追うっていうのは違うなっていう。
そうですね。
見るところが増えるからやっぱり疲れちゃうんですよね。自分でパソコンなりスマホなり見ながらラジオを聞くっていうのがいいのかなっていう風に。
本当でもラジオの聞き方も変わりまして、
変わりました、
変わりまして、本当ツイッター見ながら聞くってのは絶対こうなっちゃいましたね。
そうですね、
本当なんか変わりました。5年前とは全然違いますラジオは。本当に
まあ一人で聞くっていうスタンスは変わらないとは思うんですけれども、ね、なんだ声に出してあーだこーだ言ってると結局ラジオが聞こえないっていうのがあるから、やっぱり黙って聞くじゃないですか。でも何かしら言いたいでしょ、なんか面白かったりしたら言いたくなるから、それはハッシュタグつけて喋っちゃうんですよね。
そうですね、
ね、そう、まあこのスタイルっていうのは変わらないのかなというふうに思います。
はい、まあちょっと震災もあったりして、
そうそうそう、ありますね。そう、その時にラジオっていうふうに、ラジオの強さっていうのかな。
そうですね、
コミュニティ FM だったりとか、まあ、この前の山梨のやつもね、
ね、
山梨の大雪の時も僕はコミュニティラジオ探しましたけど、
そうですね、前回山梨の大雪の時は、山梨のFM 甲府、
聞きましたよ、
聞きましたけども、まあちょっとあんまり複合性としてはあんまりなかったですけども、
やっぱり報道という意味ではその人数の問題なんでしょうかね。
やっぱりなんか結構 4,5 人でやってますからね。
まあ言ってもコミュニティですもんね。
だからちょっと複合性はないけど、まあ、地方にちょっとなんかこう密着した放送はやっぱりちょっとやってる感じで、どこどこの公民館でなんかしてますかみたいなのはやってましたけど、
まあ、そうですよね。やっぱりサテライトスタジオとかね、まあ、立川の FM なんかは確か、デパートじゃないか、デパート、グランディオじゃなくて、なんか商業施設のとある一区画がブースになっててっていうのがあるんです
けど、
実際に生では聞いてないんですけど、見に行った時にねそこでラジオやってたっていうのは見ましたし、オールナイトニッポンね、
オールナイトニッポンね、
土井勝と並び、
うん、
あそうなんですよね、まだタレントを使ってない時代があるんですよね、あーオールナイトニッポンってね、
あ、まあ、アナウンサーとかね、
そうそうそうそう、うん、でそれから一大ね、うん、一大ブームが来て、一大ブームが来たとは言うものの、うん、やっぱりその時ね、あの聞いてた人から言わすと、うん、なんか次の日学校行って主な話題はラジオではなかったっていう、うん、
あ
伊集院さんかな、伊集院さんのその対談のところでやってたかな、やっぱりこう次の日ね、まあ、今の社会人ですけど、うん、次出社してあの時のあのラジオどうだったみたいなのは、
うん、
やっぱり出ないですよね、
出ないですね、ラジオの話はね今はね、まあ、ちょっと、
まあ、いつまでどこまで行ってもラジオは少数派なのかなっていうふうに思ったりもします。パックインミュージックがねイベントになるじゃないですか、
パックインミュージックね、なんか同窓会やりますけど、まあ、あれもちょっとねなんか懐かしい感じでちょっと出してくるあたり、ちょっとやっぱり高齢者狙いでしょうね、
そうですね、
中高年、
うん、
中高年は今マジョリティなんでね、そこら辺ちょっと狙っていくと結構まあマネーがね取れるっていう感じなんじゃないかな、
そうですね、
懐かしがるんじゃなくてやっぱり今の文化を出してほしいんですけどね、なんかちょっと懐かし方向に行っちゃうから、
そうそうそうそうそう、今となるとまあ許可局がそういう風になるのかなっていうのはあるのかなと思います、
許可局もスポンサーがいない未来ですからね、
そう
イベントで稼がないといけないんで、
まあそれですよね、そういう意味ではこの36、37ページになりますけど、クラウドファンディングです
か、あクラウドファンディングは楽しいですね、
そうそう、まあ、家入一馬さんもねそれで資金集めてたっていう話ですが、ね、これ BFM と JWAVE がやってたっていうことで、これちょっと詳しく知らないんですけど、
はい、
まあ、結局なんだろう、こう奨学出資を募るっていう感じ、
そうですね、ネット上で出資を募って、出資してくれた人には、まあ、金額に応じて特典があるみたいな感じのやつですね、
あまあじゃあ言ってみれば 株式みたいなもん、
奨学の本当にそういうぐらいの感じです
と、本当にいいなって、まあ、うん、そのスタイルにかなり近いのが許可局
そうですよね、イベントでっていうのは、うん、まあ、結構やっぱスポンサーに頼らないのはやっぱり
そうですね、そこ大事かな、
そういうの模索していかないとね、
スポンサーご利用し番組ってやっぱりつまんないなっていうふうに思ってしまうから、そういうのがいいですよね、
ラジオの広告もちょっと減ってきた中、ちょっと
ね、
厳しい感じの、
TBS の時報、
うん、
もうごちゃごちゃじゃないですか。
あ、一時期セブンイレブンがやってたんですけどね。
それがなくなって、あと、ジャンジャングループホールディングス、
うん、ジャンジャンジャン
ジャン。そうそう。パチンコ屋だったり、あと何でしたっけ、
パチンコ、あと何だっけな。
なんか建設会社みたいなのも、ちょっと考えますよね。
はいはいはいはい。
でも残念ながらトップ5の、7時の時報って、
はい、
そこが入らないんですよね。
あなるほどね。
JOKR、
はいはい、
ちょっと怖いんですよね。
JOKR。いやでも本当にスポンサー離れはちょっと深刻ですよ、本当に。
本当ですよね。
ラジオは本当に、うん、ちょっとね。
まあ、ラジオで CM をやったからといって、なんか売り上げが伸びる伸びないっていうのはどうなのかってマーケティングのこととかよく分かりませんけど、
はい、
まあ、家を建てるときは横尾材木店で建てるべきだと思います、
そうですね、もう松崎しげるも一押しの、
そうですよ、ホームページをチェックチェックチェック
チェックチェックチェック
あれラジオ CM で一番だと思います、
横尾材木
店あれ最高でしょ
松崎しげるもびっくりだね、
びっくりですよ、本当ね、
ああもう分かんないし、何だかよく分かんないと思いますけども、
いや分かる人にはすごい響く気がしますが、これね、ゴールデンラジオが載ってたりとかね、ビワリー載ってたり、
はい、
このページではグルーブライン Z も載ってますけれども、
う
ん、
はい、
今トップ5出てないんですよね、
トップ5出てないですね、
どうなんだろうっていうのは、グーチョブ日本出てるじゃないですか、
あ出てますね、
ね、
出てんじゃないかな、どっかになんか出てないのかな、
出てないんですよこれ、
そうですか、そうですか、ね、ちょっとあれなのかな、
なんか僕の聞いてるメインストリームがあんまりここに出てなくて、
まあ、タマフルとか、
まあ、一応タマフル、まあ、玉結びがすごい、玉結び推しだなっていうのがあるかなっていう、
そうですね、まあ、番組でもなんか告知してて、
そうですね、コラボ企画もありましたもんね、
福島ひろしさんと、
そう、
徳間節三太夫さんと赤江珠緒さんと生赤まむし対談って
生赤まむし
やってたけど、
まあ確かにそう、
はい
白かったな。でもこの音源流れましたよね、ハンプニングのナンバーワンのやつ、
ね、流れましたね、マムちゃん、
マムちゃんのセクハラ、面白かったですね。
まあちょっとファイブもなんかやっぱりオフシーズンの番組なんでね、野球の そこはちょっと厳しいの
かな、あるのかなっていうふうに思うんですけど、なぜグッジョブ日本って、
グッジョブ日本出てますね、いや、やっぱり
数字の話とかに絡んでくるのかなっていうふうにも思います。
そうなんですよ、出てないですね、ちょっともったいないな、
もったいないなっていうふうに思います。
なんか地方の番組を聞きたいですね。
ありましたね、あれどこでしたっけ、山梨の放送局の番組ね、
山梨 YBS、
YBS のやつ、
62ページ、
そう、これ、これ牧田さんのがすごい聞きたいんですよ、
ね、すごい豪華なメンバーだねこれ
ね。そう、まあ、あの僕の持ってるね、あのアプリではこれ聞けないんです、
聞けないですね、
どうにかねラジコに絡んでくれればとは思うんですが、
ラジコでも聞けないね、なんか、
そうそうそう、まあ、聞ける方法があれば誰か教えてほしいんですけど、本当にだってこれすごいでしょ、月曜日梶原茂、火曜日牧田スポーツ、水曜日石井壮太郎、木曜日山田類53世、金曜日宮川勝って、
ポッドキャストやってないのかな、でもちょっとやってそうですけどね、なんか
探せばやってる、やっててほしいけどな、本当にこんないいコンテンツ発信してんのに、なんかね、山梨でとどめとくのは、
そうですね、ちょっともったいないですよね、
もったいないですよね、
なるほどね、ないですね、ポッドキャストないですね、
ポッドキャストなんか、あるものは、
あるものはあのアーカイブっていうのがついてるんですけど、ついてないんで、ないっぽいですね。
いや、こんだけねコンテンツ強いんだから、もっと外出してった方がいいと思うんだけど、
ね、山梨県だけにもったいないですね、
もったいないですよ、ね、牧田さんともすごい追っかけてるんで、あ、ムーディー勝山が出てるそうです。
ムーディー勝山さんが出てますか、
なんか恵方巻き食べてる写真とかありますけど、
これは東北放送ですね、
東北放送、あ、ここはあ、でもアーカイブあるってことは、ね、これは聞けるってことですね、
4時間やってますね、土曜日に10時半から2時半まで、すごいな、
ワイドだ、ワイド枠ってやつですね、
あ、でもラジオカー中継ですから、
あ、
中継コーナーですね、
中継コーナーって割とアーカイブなくないですか、
あ、中継コーナーないかもしれないですね番組のやつあるかもしれないけど、
だから玉結びでも、まあ、前ね中継コーナーありましたけど、
はいはいはいはい、
それはね結局アーカイブ出なかったから、
あ、そうですね、
それがあってその筋の話に変わったのかなっていうふうに瞬間思ったなっていうのはあるんですよね。こう、なんだろう、こうコーナーを掘り下げるっていうよりは本当に紹介してるっていう感じの本ですもんね、これね。あ、これね、あの全国子ども電話相談室リアル
ね、
これね。
レモンさん、
レモンさん、まあ、あのドリアンスケ、2代目ドリアンスケ側ですか、この人、
そうです、本当レモンさん、本当レモンのかぶってるんだな、
これね、これ毎回そうだったら面白いですけど
ね、毎回かぶってるのかな
これかぶってたらちゃんと東京プリンと同じじゃないですか、
そうですね、本当、まあ本当レモンさん、
レモンさん、
うん、
ね、これまあ、あのなんだ、日曜日早起きした時に、
はい、
たまに流しっぱにしてるんですけど、
はいはい、
ちょっと聞いてて苦しいんですよね、なぜか知らないけど、
そうですね、まあちょっと中高生向けの番組ですからね、ま、真面目に答えてます
よ、そうですね、真面目に答えてるんですよね、テレフォン人生相談はなぜか楽しめるのに、
そうですね、あれ、まあ、これは相談は中学生までって書いて
あ
るので、
あ、
まあ、子供の小中学生のやっぱ悩みを、
そうですね、なんか CM でね、あの合唱コンクールで男子が歌を歌ってくれませんみたいな相談があって、
う
ん、そういうことあったな
あったなみたいなね、
そうい
いんじゃないでしょうか、
ここに書いてあるのはリア充になれないとか言って、リア充になんかなる必要はありません、
なる必要はありません、
ありません、
友達なんかもう必要ありません、
友達なんてあの無駄に増やしても何の意味もないですよ、
意味もありません、
何の解決にもなりません、
相談番組って言えばね、4月からジェーンさんが、
そうですよ、相談
番組ね、やります
やりますよ。どんな感じになるかはね、分かんないですけど、注目っちゃ注目ですよね、あれね。何ですか、発言小町のコーナー、あれから飛び出してくる感じですけど、
そうですね、
タマフルの前にね、うん、前の前か、タマフルの間に何か挟まってますけど、
はいはいはい、あ、そうですね、まあちょっと深くは、
まあそこはやめときます
が、言わない感じの、はい、まあ、スポンサーの事情といいますか、
そうですね、はい、ね、相談を踊るを30分伸ばして、うん、30分後ろに伸ばして、
はい、
タマフルを30分手前に伸ばすと、うん、とてもいい感じになる気がするんですよ ね、サブカルクソ野郎にはね、うん、とても響くワイド番組になるかなっていうふうに思いますが、はい、残念ながらね、そこはね、でもこれ愛知県の放送局、これ64ページなんですけど、はい、坪井のりおって、
坪井のりおさんね、あれですね、
金太の大冒険、
そう、金太の大冒険、ね、
おお、ね、この人ってまだご存命なんですね。
そうですね、
知らなかった、へえ、ああ、そのアーカイブありと、うん、あ、朝、あ、それも月金、すごいですね、坪井のりおの聞けば聞くほど、
これはあの例のラジオで聞けるじゃないですかね。
まあ、そうですね、
アプリでね、
アプリのね、あのアンドロイド携帯さえあれば、はい、あの大体のものは聞けるっていう。
なるほど、愛知の大沢優里ですか。
そうですね、そういうことになります。そう、本当に各地方の文化っていうのがあって、う
ん、ね、ね、
ありますよね。
各地方のラジオ聞きたいんだけどな。
そう。やっぱりまあね、おなじみというかこう耳なじみっていうのがあるから、
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、一回は聞いてみたいなっていうふうに思うんですけどね、うん、まあ、だからといって旅行に行ってね、ずっとそれを宿にこもって聞くのもどうかとは思いますが、
そうですね、なんかちょっと地方に行ったらやっぱ地方のラジオ聞いてみたいですもんね。
そうですね、
なかなかちょっと地方に行くあれがないので、
なかなかね、それはありそう、なかなか行けなくて、そう、沖縄もね、沖縄は沖縄で文化圏あるんですよね。
そうね、沖縄のラジオもね、聞いてみたいな。
沖縄有数のラジオ天国って、そんなあるの、うん、おー、なるほどね。まあ、フリートークなんてこんなもんですよね。
そうですね。いや、でも本当ちょっとラジオ読んじゃいますね、ちょっと。
うん、そう、普通にね、読んじゃってるんですよ。うん、
これちょっと、ぜひ、読んでほしいですね、これは。
これは、
そうそうそう、人は。
そうそうそう、うん。これを読むことによって、また何か深まるんじゃないかなっていうふうに。
そうですね、ラジオ好きはちょっと増えてほしいですね。
そうですね、
ちょっと。
うん、ね、AM 原理主義と言いながらもなかなか FM もね、こう、ありますけど、
はい、
ピーター・バラカン。
ピーター・バラカンですね。
ピーター・バラカンね。
ミスター FM ですよ。
ああ、そうなんですか。うん、あれ吉田照美が文化放送で朝やってたのに出てないか、この人は。
出てない、どうかな。
あ、でも時間帯的に出てないな。
うん、
そうですよね。違う人か。違う人
かな。バラカンモーニング。
うん、外国人が出てたななんて思ったけども、別の人ですね、この人はね。
いやー、ピーター・バラカンね。うん、
ラジオ CM とか出てますか。
そうですね、結構今、まあ、いろんなところに NHK とも出てますし、うん、有名な人です、
ね、
DJ としては、うん、神様ですね。
その隣のページに森本知恵、
森本知恵、
この前の砲弾でね、
はい、
割りかしボロクソにしました。
ちょっとこき下ろしちゃいましたけど、こうして FM でやれやみたいな、ちょっとそういうちょっと暴言を吐いちゃいましたけども、
まあ雑誌としては、ね、
はい、
出てます、
いいと思います、
はい、これだけ、まあ、注目の人が、結局こう自分の文化圏でこう雑誌を見てしまうから、あの対談これ載せてよってすごいいっぱい出てくるんですけど、西寺豪太出してくれよとか、小島恵子出してくれよとか、ね、あのジェーンスー出してくれよとか思っちゃうんですけど ね、
そうですね、うん、まあ、ちょっと結構幅広く出してるんで、
そう、うん、幅広く出して、そうですよね、結局こうこれね、あの何しろラジオ的なものでじゃなくて、何しろ TBS ラジオ的なものでになっちゃいます
よね、なっちゃいますからね、本当に、
そうそうそうそうそう、
いやでも結構ね、これ本当雑誌面白いんで買ってほしいですね。
そうですね、
ブルータス月2回なんで早くしないと次のが出ちゃうんで、
ああ確かに、はい、そう、バックナンバーもね、これ売ってるっていう風になんか端末に載ってませんでしたっけ。
あ、バックナンバーね、人気のやつはもうね、なくなっちゃうんで、
あ、売れちゃいますね、
売れちゃいますね、
あ、なるほど、
前回の前もう5年前なんで当然売ってないと思う。
あ、確かにそうですね、
うん、結構アマゾンで 中古で倍ぐらいの値段で売ってましたけど、
じゃあこれ取っとけば多少もしかしたら価値が出るのかなっていうふうには、
前回の僕持ってるんで、もし
あればそれちょっと、
はい、ちょっと見比べというのもちょっと面白いかもしれないです
ね。そうかもしれませんね、これバックナンバー常備書店リストっていうのがあるんだ、なんか気になるのがあれば行ってそこで買えばいい
し、そうですね、
なるほど、あ、定期購読もあるよと、なるほど、
次回ラジオ特集があるんでしょうか、ね、ないんでしょうか、
さすがに専門誌って出ないから、
うん、
やっぱりこういうところで取り上げられると、ね、うん、読むのかなっていうふうに思います。
ラジオの専門誌期間ですからね年に2回とか4回ですからね、
あ、それでね、番組表とかがあるっていうふうにあって、
うん、
なかなかね、そうなるとちょっと違うのかなとは思いますね、はい、まあこんな感じでね、これニューヨークでも売ってんだ、
うん、
面白いな、まあこれね、次回というか次回の人生砲弾、
はい、
まあ、またねラジオの改編があった時にね、
そうですね、ラジオに関して4月にラジオの改編がありますけども、
そうそうそう、
また野球が始まったりとか、
そうですね、野球が始まったりとか、まあね、お話にも出ましたけど、
はい、
ジェーンスーさんの新番組があったりね、
はい、始まったりとか、
まあ、悲しいことといえば目利きが終わるということなんですけど、
そうです、レイキャッチのね、目利きの君なくな、終わっちゃうんですね、
相当影響を受けましたけどね、僕あれ ね、
あれなんでなくなっちゃうのかな、
ね、
残念ですね、
残念ですね、まあ後に何が始まるかっていうのもよりますけど、
そうですね、
まあそれでね、あの僕らが、ね、喜べばそれでいいかなと思いますが、
あ、92ページにピエール滝さん載ってますね、
あ、
はいはい、ここでちょっとキラキラっていう、まあ、ワードがここで初めて出てくる感じですけども、
なんかこうなかったことになってる感があるんですが、まあ確かにね、終わらせ方があんなですからね、どうかなと思うんですけれども、滝さんもね、滝さんも活躍の場が広がってますね、
ね、すごいですね、
すごいですよ、静岡ローカルのテレビでね、こうなんかもうレギュラー持ってますし、
ね、うん、ああそうか、
そうそう
それも聞きたいな、
あ、それテレビ、
あ、テレビで、
テレビ、
あ、
TBK でやってます、
あ、それ見れますか、見れます、
ピエール滝ションナイ TV っていうのが、
あ、はいはい
はい、時折ね MX とかのね、
うん、
あの三浦純が出てみた
いなの
がありますけど、サントラ君って聞いてます、
サントラ君聞いてますよ、
お
ー、時々、
うん、ほうほうほう、NHK ほぼ僕皆無なもんで、
サントラ君はでも今度の放送はあれかな、あの終わったのかな、
不定期
総集編、
不定期放送、
不定期、第何週かの火曜日にやってますね、
あ、確か、
うん、
あ、でまあ、引き続きやってるっていう感じですかね、う
ん、サントラ君乗ってますね、毎月最終火曜日、
お、
前は不定期だったんだけどね、
あ、それが定期、
うん、定期になって、
うん、まあ、大吉枠的な感じです。
そう
です、あ、花丸さん。花丸枠的な感じですね。
まあ、で毎月、一応毎月はやってるのか。
そう、月1でやってくれればもうね。本当、音楽に疎いんでね、
うん、
そこ 100% 楽しめないっていうのがあるのがね、すごい残念なんですよ、自分自身として。
結構面白いですけどね。
アウトドア般若心経とか嫌げ物とか、そういう、もう三浦さんがぶっ込んでくるものはすごい好きなんですけど、
そうですね、うん、あ、なんか J-WAVE でなんか安西さんとなんか番組やったみたいなんで、その音源がきっとネットのどっかに落ちてるんじゃないかな、
あ、楽しそう、それ安西さんと三浦さんでも長期を逸してますよ、
三浦さんとは町山さんの対談も落ちてました、ね、
あ、本当ですか、
うん、前のサブカルジェッタかな、
おー、あ、なんかだいぶ前にやってましたよね、
うん、やってた、
オフ、ナイターオフですよ、
ナイターオフかな、
ナイターオフですよね、うん、確か、そう、やってたな、やってたなって思うだけで聞いてなかったな、そういえば、
いやでも本当になんかちょっと、ね、これが野球がまた半年始まりますので、
うん、そうですね、
野球でちょっと盛り上がるかな、
そうなんですけどね、うん、ちょっとこう複雑です、僕としては
野球好きではあるけども、
そう、同じコンテンツの何が意味あるんだろうっていう、
まあね、巨人対なんとか戦っていうのはまあ大体、ね、
そうそうそう、
TBS 文化日本とラジオ日本までね、同じ試合をやってる時もありますからね、
そうですよね、下手したら NHK まで噛んでくるじゃないですか、
うん、まあなんかスポンサー取りやすいっていうのもあるのかな、
確かにね、数字集まるし、
うん、
それはそれでどうかと思いますけどね、
まあ、なんか結局なんかやるんだったらなんか別の試合を放送するとか、
そうそう、うん、なんじゃかんじゃあるとは思うんですよ、うんうん、まあ、各地方の放送局でも、うん、あの似たような状態があって、うんうんうん、あの福岡の放送局だと、うん、2つ局があって2つともホークス戦やってますし、
まあ、そこはちょっとしょうがないかな。
北海道も北海道で日本ハム2局両方やってたり、
うん、ね、そうしょうがないよね、
まあ、宮城は1局しかないから結局楽天なんですけど、はいはい、
まあ、地元の球団のやつはやっぱ放送せざるを得ないです
けど、ね、まあ、確かにそうです、うん、かな、まあね、そのなんだ東京のネットでね放送してたらなんだよそれみたいになっちゃうから、うん、まあ、深夜放送だとどうしてもねその全国ネットって結構多いけど、
そうですね、
オールナイトとジャンクが取り合ってますよね、
まあね、枠をね、いやでも本当野球、うんうん、僕はちょっとあんまり野球聞かないのでね、また半年ちょっと
苦しい
時が、夜の時間何を聞くかみたいなところがね、
そうなんです
ありますけども、
でも土曜日かな、うん、土曜日は結構中継やんなくなりつつありませんか。
あ、そうかもしれないですね。ええ、一時期はやっぱり土曜の野球中継で球振るか押すか押さないかみたいなところもあったけど、
そう
やんない時も増えてるのかな。
そうだから相談は踊るが始まるわけで、うん、あの時間帯で、うん、7時でしたっけ、あれ7時9時、
おお、
それもね、まあ、録音して聞くんだろうなと思いますが、うんうん、
そうですね、やっぱりなんかちょっと野球ラジオの野球問題はちょっとね根深いな。
根深いですね、うん、本当にもう野球が好きな僕ですら、うん、ちょっとどうなのっていうのは思えてますし、だからといって FM とかアプリできるかっつったらできないんですよね、
うん、まあ、FM はね、 FM はまあラジオ中継、まあ、ナックファイブくらい、
あ、そうですね、サタデーライオンズ、あれはあれでちょっと放送のスタイルが違うんでね、あの面白いっちゃ面白いんですけど、解説なしっていうスタイルですから、
基本にはまあないんだけども、うん、だから出てなんか FM 聞くっていうわけにはね、
そうですね、
AM 派としてはね、
そう、
あんまりちょっと馴染まないですから、
馴染まないんですよね、うん、まあ強いて言えばグルーブラインがどうにかなるかなっていう感じではあるんですけど、
ジャム・ザ・ワールドでも聞くかな、JWAVE で。
ジャム・ザ・ワールドね、うん、でその後がなんだっけ、うん、ハローワールドか、
はい、ハローワールドね、
ありましたね、
どうかな、
なんかしっくりこない感じがすごいですね、
まあ、ちょっといろいろありますけども、ちょっと、う
ん、あ、すいませんね、まあ、フリートークですからね、
フリートークですからね、
思いついたことをはバーッと喋る感じですから、
まあ、ちょっと4月の改編期でもなんかもう3月の今になってビッグニュースが聞こえてこないっていうことはそんなに期待はできないんですかね。
まあ今がねすごいこう飽和状態っていうか、うん、っていうのはありますが、
うん、まあ、今の人気の番組は終わらないっていうことぐらいが分かるのはもうちょっとすれば分かる。
そうですね、今現状分かってるのが許可局が続くってことですね、まあ、あとはトップ5が終わるっていうのも分かってます。
そうですね、まあ、次回があるかどうかっていうのはまだちょっとまあ当然分からない、ね、今年の夏くらいに分かるかな、うん、
まあ、あとは注目としては夜電波がどうなるかっていうことですか。
そうですね、夜電波もね毎月この時期だとドキドキしますけども、
本当ボーダーライン上っていう感じしますよね。うん、
でも本当になんか人気番組が終わるときってなんかシュッと終わっちゃうからね。なんか
そうなんですよ。
うん、本当に
そこね、ここ大事ですよね。うん、で後番組が大体悲しい感じ。
そうですね。
番組じゃなくて人につくっていうのはね、うん、ありますから、ね。そこはね。オールナイトゴールドがね、ここ。
ああ、ゴールドね。
まあ、あっちが野球でね、どうなるかっていうのは、まあ、小島さんのやつ聞いてた時はね、結構野球で押して、裏送り聞いて楽しんでたこともありました。
はいはいはい、まあね。まあ、
聞き方として、その、裏送りをね、うん、どうにか活用するっていうのはありなのかなっていう。
まあでも特殊なアプリを使わないといけないですから。
そうだ。そうだ。
なんか、うにゃうにゃするアプリを使わないといけないのでね。
そこですね。
そこですね。
っぱりその電波でちゃんと聞くスタイルの人から言わすと、やっぱ辛いものがあるのかな
っていう、うん、そうですね。ちょっとなんかちゃんとスポンサーがつけばね、なんか野球に特化しない、
うん、
な番組とかもできるんじゃないかなと思うんですよね、うん、AM でもね。でも、
うん、
野球は一大スポンサーだからあれなのかな、無理なのかな、
放映権料ってやつですか、
放映権料、うん、その莫大なやっぱりちょっとお金が入るのでね、
う
ん、
そうですね、
そこはちょっと厳しいのかな、やっぱり、うん、
やっぱり株式を買うしかないのでしょうかね、
そうですかね、買うしかないんですかね、
うん、ね、どうにかその野球の金銭的な、うん、ね、収入を超えるだけの収入を何かこう我々で生み出さなくてはいけない
ですね。そこは厳しいかな。
そうですね。
そうですね。まあちょっとそういうと意味ではまあちょっと電波に頼らず、
うん、
野球好き、野球を聞かない人に向けた番組を、うん、例えばインターネットを立ち上げるとかね。
そうですね。
そういうチャンスがなんか広がってるんじゃないですか。好きな人にはちょっと。
でもそこは CS だったりが、持ってってるな
って持ってっちゃってる
のかな、ワウワウとか、
なるほどね、
ワウワウプラスと、
ああなるほどね、やっぱりそういうとこはちょっと取り合ってるのかな、
そうですよね、でもラジオの方がこうサクッとできるっていう
感覚はあ
るんですけどね、経営っていうのは難しい
な、難しいですね、っていう感じでちょっと、はい、本当雑談になっちゃいましたけど、
まあ、今回初めてフリートークっていうのをね、はい、人生放題やってみましたが、
はい、ちょっとまた4月のラジオ改編期にまたちょっとトップ5の振り返りとか、
ね、
などなどちょっとしましょうかね、
放送はいっぱいありますので、ね、はい、頑張りますよ、はい、ではじゃあこの辺で終わりにしましょうか、
終わりにしましょうか、
はい、
お相手は、
大久保でした、
夏休みでした、
はい、さようなら、
さようなら。